サルトル情報局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。9月の21日に発生をいたしました台風12号、日本の真下、南の方でね、発生したことから、どんな風なこう進路を取っていくのかなということで注視をしておりました。どうやら東日本、北日本の方に向かっていくということで、この兵庫県三木市においては特に特段こう心配することはないのかなというふうに思ったりもします。ニュースを見ておりましたら、秋雨前線をね、この台風12号が刺激して大雨になる恐れがあるんじゃなかろうかというようなことも言うておりましたけれども、こちらね、太平洋側のね、地方においてはちょっとそういったこともあるようなんですけれども、兵庫県あるいは兵庫県三木市においては、特段こう心配することはないというようなことです。木曜日についても、特にこう曇りというような天気予報ですし、翌日の金曜日が、少し雨がぱらつくというような感じですけれども、おおむね、天気の方は大きくは崩れないというようなことですね。ちょっとこう良かったなと思ってね、一安心してるんですけれども、さてこの台風なんですけれども、この台風、もちろんその年その年に1号2号3号って、今はもう12号ということになるんですけども、どうやってこの1号2号いうというのが決められるのかということなんですが、まずですね、このアジアの方でね、アジア発生の台風には、その年の1月1日以降を発生した順番に1号2号というふうに決められるんですって。でそして、このアジア発生のね、台風には名前が付けられてるんですけれども、よく今回台風12号でしたら、その後括弧書きでドルフィンという名前がついてるんですが、一体これは、何なのかということなんですが、このアジアのね、日本を含みまして14カ国などが加盟しております台風委員会というのがあるんですけれども、その台風委員会の加盟国などの提案した名前があらかじめ140用意されてるんですと。でそれが順番に、名前をつけていくと、名前が割り振られていくというようなことになっているそうです。で今回、ドルフィンという名前がついてるんですけども、このドルフィンは、どこの国のあるいは地域の提案なのかと言いますと、これはね、香港ですね、香港の用意している名前ということです。ドルフィン、イルカですけれども、白いイルカという意味なんですが、香港を代表する動物の一つということになっております。で140の用意している台風の名前が、順繰りにつけられるということなんですけども、中にはこう大きな台風で、記憶に留めておきたいというものがありますと、それは、まるでこう永久欠番であるかのように、その名前がその140の名前からこう覗かれるんですね。そういうことを要請することができるというふうになっております。ちなみにね、日本が用意している台風の名前なんですけれども、これは10個あるんですが、その10個というのが星座に、ちなんだ名前ということで、 わりかしこう可愛らしい名前がね、提案をされております。でところでこの台風の名前なんですけれども、なんで付けられたんかということなんですが、あ、そうなのというふうに思ったのが、これまあ啓蒙ね、防災に関するこう啓蒙の意図が込められているということなんですけどもね、どういうことかと言いますと、アジアの人々に、まあ、馴染みのある呼び名をつけることによって人々の防災意識を高めること、これが一つの理由だそうです。でもう一つ理由があるんですけど、それは何かというと、国際社会への情報に台風委員会が決めた名前をつけて、それを利用してもらうことによってアジア各国地域の文化の尊重と連帯の強化、相互理解を推進するという、そんな目的があるそうです。以上ね、2つの、まあ、目的理由というものについて、まあ、あまりこう理解をされていないからか、まあ、我々、台風12号とか言うて言う何号っていうようなことはよく使うんですけれども、名前の方はあんまり使ってないな、その名前の由来はどっから来たんかな、言うていうのはあまりこうよう分からんままでおるなというようなことでございます。まあそんな台風のね、番号とそれから名前の由来というのがあって、そのアジアのね、何ですか、14カ国か、アジア14カ国の国と地域などが連携して、この台風に、対して、まあ、防災意識を高めていこうと、あるいは自分とこの国のことを知ってもらおうというようなことがあるということを知った上で、まあ、今後はですね、台風何号という順番とともに、名前についてもこうね、折々触れていきたいなというふうに思っております。さあサルトル情報局、短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。毎週火曜日金曜日朝の10時からお送りしておりますサルトルのミキテクテクマップ、9月の前半に取り上げさせていただいておりますのが、ミキに新しくできました、カジヤ橋ですね、美濃川を渡す新橋カジヤ橋なんですけれども、この橋によりまして高木と水広がつながるということで、9月の26日に、オープンするということになってるんですけれども、まあ、このことについていろいろとお話を聞かせていただきました。9月の26日ですからね、土曜日ということになりますので、先にこう放送を聞いていただいております、木曜日のね本放送を聞いていただいている方には、まあ、ドンピシャなタイミングということになるんですけれども、27日日曜日の再放送をお聞きいただいている皆さん、申し訳ございません、新しくできた橋ですね、まあ、そういうのを知っていただいてまた渡っていただいたらなというふうに思うんですけれども、お昼以降、まあ、午前中はちょっとこう、セレモニーが行われまして、午後から開通ということになっておりますので、まあ、その辺ね、気をつけていただきたいんですが、さあこの鍛冶屋橋について、そのサルトルのミキテクテクマップでもねいろいろとお話を聞いてるんですけれども、まあ、こちらのサルトル情報局で、まあ、面白い話やったんでね取り上げさせていただけたらなというふうに思うんですが、まず鍛冶屋橋という名前の由来ですけれどもね、まあ、これはもう皆さんご存知というか、もう大体こう察しがつくんじゃないかなと思うんですけれども、三木といえば金物の町ですからね、金物の町ということから、まあ、鍛冶屋町ということで、その橋も鍛冶屋橋というふうに名前がついたんですけど、これは平成19年、 西暦で言いますと2007年になりますけれども、兵庫県と三木市によりまして公募されたんですね。でその公募の結果その年の8月に決定したそうです。三木市の道路というものなんですけれども、これはですね、中心市街地を中心に放射状に伸びております。まあ、それがためにこの中心市街地では渋滞を招くということはね、なってるんですけれども、まあ、その渋滞をね回避するために、中心地を回避する環状道路を整備しておりまして、この今回、新設されます鍛冶屋橋ですけれども、その鍛冶屋橋はその環状道路の一角を担うということになっております。でこの橋なんですけれども、まあ、当然その橋だけができたというのではなくて、道がずっとこうね、長くつながっていくということになりますが、南はと言いますと県道加古川三田線、また福井ランプを上りますと175号線につながってまいります。また北はと言いますと、こちら県道三木思想線、また交差点直進しますと平田区画整理を抜けまして、現在整備中の別所岩宮線につながる予定の中にこの鍛冶屋橋があるということです。まあ、僕自身ですね、この鍛冶屋橋の近くっちゃ近くにこう住んでるもんですから、橋の建設風景を興味を持って見ておりました。なんですけれども、こうなかなか途中でね、工事がストップするとかいうようなことがありまして、なんでやねんと、ここまで来とんのになんでちょっと進めへんねんというようなことを思っていましたので、そのことについてもサルトルの三木テクテクマップでね、担当者大浜正信さんにいろいろとお伺いしたんですけども、橋は川にかかるもんですから、これ増水器の工事っていうのはストップしなければならなかったんだそうです。具体的に言いますと6月から10月っていうのはストップするという期間になっておりまして、まあ、それも考えての工程管理というのは大変だったというふうにおっしゃっておられました。橋の建設は送り出し工法が採用されました。なるほど、だからこう桁がね、高木の方から末広に向けて少しずつ延伸していったんやなということが分かりました。鍛冶屋橋という名前から橋の欄干に幹の金漏れであったり、鍛冶職人が鍛造している様子であったりといったレリーフを見ることもできます。橋を歩いて渡りながら上流側に目をやりますと、ちょうど川の延長上に三木市役所がありましてですね、まあそこでもこう思いました。市役所って改めてランドマーク的役割を担ってるんやなというふうに感じた次第です。取材日は雨も上がりましてですね、晴れ間も望めたというようなことから、水面がキラキラに輝いておりまして、なかなかの絶景でありました。サルトルの三木テクテクマップ再放送ですね、今度9月の25日にありますので、10時からぜひお聞きください。また新橋鍛冶屋橋についてはね、9月の26日、午後から開通ということになっておりますので、お車で渡られたりとか、あるいは、歩道もついてますんでね、歩いて渡るなどなさってみてください。さあ、サルトル情報局、今週もお聞きくださりありがとうございました。また来週、バイバーイ。